3月5日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時までの生放送です。新行アナウンサーはおととい日曜日に東京マラソンを完走して、
はい、
どうですか、あの1日経ってこのぐらいになってくると、はい、いよいよ筋肉痛がこう顕在化してくるなって
感じました。いやもうガクガクですね、膝も。
あの意外とですね、これ一旦スタジオに入ってから外に出て資料を取ってきたりとかって結構ね、
はい、
行き来をするんですが、
そうなんです
よ、もうその度にこう一生懸命歩いてるっていう感じで、
そうなんです、なんかいつもの倍以上のこう時間がかかる気がするんですよね。
そうだよねいや本当に1日2日じゃこれ治らないかもしれないけど、
そうですね、ちょっとずつ、
ね、ぼちぼち、
はい、ね、直していきたいと思います。
で昨日東京マラソンについていろいろご報告をしてですね、
はい、
まあ、あのリスナーの皆さんにも応援の感謝を申し上げたわけなんですが、そんな中でですね、おい飯田と、お前は自分自身が応援行ったとか何も話さないじゃないかと、一体どうしたんだと、あのこの白状者がというようなんですね、メールやツイッターもいただいたんですが、そうなんです、あの金曜日に少しお知らせをしてたんですけれども、実はあの私はですね、その東京マラソンのタイミングに合わせたわけじゃないんですが、福島にですね、震災の、まあ、8年ということでその取材に出かけておりまして、はい、そうなんです、日曜日はですね、その日は南相馬から、浪江、富岡、そのあたり福島の浜通りをこう取材するというのをやっておりました。あのさっきも防災一口目も畑中秀也記者の声が出てましたけれども、はい、まあ、日本放送もこの3月4日からですね、防災ウィークということで、まあ、各番組いろいろ取り組みをお伝えしているんですけれども、まあ、その一つの、ね、山としては3月11日、まあ、この日 OK コージアップの中でもその行ってきた福島取材の模様をお伝えしますし、また午後1時からは上柳雅彦アナウンサーパーソナリティで、震災を、そして防災を考えようという特番を、特別番組を放送しますので、はい、その中でいろいろご報告できればと思うんですけど、まあやっぱりね、福島っていうと原子力災害があって津波もあった、地震もあった、なんか紋切り型の口調でね、復興はまだ道半ばですっていうふうに言うと、なんかそれで収まってしまうような、確かにまだまだもともと警戒区域だったりとか、まあ、人は住めないと、今もそういう地域が残っているので、そういうところが大きくクローズアップされてしまうんですけれども、一方でですね、結構前向きに、じゃあこの浜通りをどうやって盛り上げていこうかっていうのをやってらっしゃる人たちがいっぱいいてですね、でその取り組みっていうのがやっぱり8年経ってくると、こう種をまき芽を出し、それがだんだん大きく育つと、今まさにこれ正念場っていうようなですね、もう芽が出てきてそれが木になるかどうかっていうところまで来てるんですよ。あんまりそういうことが報告されてないんですが、ちょっと今回はですね、先端技術の面であるとか、そういうところで、ご報告をしていければと思っております。今鋭意編集中、あのインタビューはですね、話し込んじゃって2時間ぐらいになっちゃって、それをこうどう刈り込んでいこうかというのを今頭悩ませてるところなんですが、3月11日の日にはですね、その辺を番組の中でもご報告できると思います。福島浜通りの新しい形、ぜひご期待いただければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップしてまいります。スタジオに朝刊各紙が届いておりますけれども、今日はいつもよりもちょっと分厚めだなと、まあ、昨日が朝刊の休刊日だったもんですから、その土日のニュースも含めて入っているという感じですね。そして、各紙一面はバラバラという感じです。朝日新聞、日立と系列10社勧告指導ということで、あの技能実習生、外国人の、ね、技能実習生を、まあ、各社、工場などにも入れているんですけれども、まあ、そこで、必須業務以外の作業しかさせていないと、要するにメインの作業をさせずにいたというのが、まあ、省令違反なんじゃないかというところです。まあ、日立の広報 IR 部は現時点で法違反と認定された実はないというふうに いいコメントはしているということなんですが、まあ、これね、外国から移民を入れる入れないというような話がずっとこう議論されていて、そして、法律が通ったと、これから制度設計をしていく中で、まあ、仕事の内容であるとか、あるいは日本文化をどう理解してもらうんだと、ただ日本が喋れるだけじゃなくって、社会生活を長く営むんであれば、それ相応のある意味のこう、まあ、どうかとは言わないですけれども、そういうこともやっていかなきゃいけないんだけれども、果たしてそれがうまくいくのかというあたり、まあ、法はできたわけですけれども、それをどう施行していくのかというのはこれからの話なんで、その辺のことも含めて、朝日新聞は一面トップでこう報じております。読売新聞一面トップは、東京医科大学不正入試問題その続々報という感じで、寄付した方々10人全員が合格、メモに金額まで付されていたと、でそのうち7人に関しては得点調整もしていたんじゃないかというようなことが一面トップに報じられております。まあ、寄付した、その、ね、貢献をした度合いによってでどうするというようなことが、結構だからこれ具体的なですね、寄付額であったりとか、まあある意味えぐいものが出てきたなという感じもあります。まあこれね、入試の不正ということと、あとは一方で、まあ、私立の大学なので一体どういう人を入れるっていうのはある程度の裁量に任される部分があるのかっていうのもこう議論にはなってますけれども、まあそれがこう最初から表に出ている状態でそういうもんだと思って試験を受けるのと、一応試験は公正だという建前の中で試験を受けたらこういうことが出てきたというと、またちょっと受け止め方が変わってくるというところですね。さあ、そして産経新聞ですが、一面トップで昨日も番組でお伝えしました米韓合同軍事演習について、アメリカのトランプ大統領もツイッターで辞めるんだと、でその理由というのは何よりも金がかかるからだというようなことをツイッターにも書いておりました。まあ、それについてですね、即応能力の低下必至と、まあ、これはアメリカの軍のトップ、あるいは、在韓米軍のトップエイブラムス司令官が、指名承認の公聴会が行われた去年9月の時点ですでに、在韓米軍の即応能力は確実に低下したというふうに指摘をしていたということを引いて、まあ、去年の段階ですでに合同軍事演習の一部メニューは中止になっておりました。6月12日の米朝の首脳会談を受けて、まあ、融和の一環としてそういうことが行われたわけですが、まあ、米軍の関係者のコメントがこの記事の中に載っていて、軍隊というものは訓練しなければ確実に弱ると、軍隊は訓練をしなければ弱くなるというふうに警告をしていると、いうことであります。まあ、今後もですね、この北朝鮮との緊張緩和を口実にして米韓演習が骨抜きにされる、あるいは在韓米軍が引くというようなことになると、日本としては非常に考え方を改めなければならないと、記事にもワシントンの黒瀬記者が署名入りで指摘をしているんですけれども、東アジア情勢に詳しい元アメリカ政府高官の話として、韓国は同盟国として信頼に足らない、日本は敵地への先制攻撃能力を確保するなど対北朝鮮で重大な役割を果たす覚悟を決めるべきだというふうに強調したと書いているわけですね。これ安全保障環境を考えると相当変わってきていると、まあ、そんな中でですね、昨日国会の答弁で、まあ、自民党の有村議員が防衛大臣に正したところ、あんまりこれあんまりというか全く報道されてないんですけれども、韓国に対して、レーダー照射の問題とこれ以上言わないというのは なぜだというふうに防衛大臣に正したところ、防衛大臣はですね、韓国には当然伝わってるもんだと思ってるからだと、これ以上言ってもしょうがないというような趣旨の答弁をし、それに対して有村議員はですね、いやだったらなんで日本の対応が悪いとか韓国が言ってくるんだと、伝わってないじゃないかと、まあこうやってだからコミュニケーションも取れない国が準同盟国とみなすっていうのは、そろそろそこから改めていかないと、 まあ、改める、あるいは、まあ、それはそれで建前としてこう出しておくのはいいですけど、ある意味このプラン A だけにしがみつくんじゃなくて、プラン B として、まあ、想定外を消すという意味でですね、もし韓国が同盟国とまでは言えない国になってしまった場合には、一体じゃあ日本としてどうするんだと、まあ、そういう議論の一石を投じるような議論が、まあ、国会で行われていたわけなんですが、それをこう国民的議論にすることはできないのかなと、まあ、今ネットでですね、国会の議論の様子というのを見ることができますんで、まあ、その辺からこう一緒に考えていく、これもトピックになるのかなと思いました。
時刻は6時19分になりました。
さあ、今日はモーニングライフアップ、新業アナウンサーのリポートです。
はい、今朝ご紹介するのはこのスポーツです。
何これ
はですね、
クワイエットプリーズって言って
たよ。クワイエットプリーズって言ってたと思うんですが、ゴールボールという競技なんですね。
お
ー、視覚障害者の選手が行う、まあ、スポーツでして、パラリンピックの正式種目なんですが、
はい、
音が全ての情報源になってくるので、お客さんはもう静かにしなきゃいけないんですよね、うん、それでクワイエットプリーズって言われていて、シャンシャンシャンシャンっていうそのボールの音っていうのが、うん、実際使われているボールのバウンドする音だったり鈴の音だったんですね。簡単にルールご紹介したいと思います。ゴールボールというのは3対3で行う室内球技になっておりまして、
はい、
コートの大きさはバレーボールコートと同じになっています。
うん、
両サイドにサッカーゴールのようなゴールがあるんですが、このゴールがですね、うん、横が9メートルあるんですよ。
横9メートル。
なので
結構長いね。
細長いゴールがあると思ってください。そこに向かってバスケットボールと同じぐらいの大きさのボールを使って相手のゴールにボールを入れる。それで点数を競うというふうな競技になっています。守備の選手はですね、まあ、3人で守るんですが、寝っ転がるようにして体全体を使ってゴールを守ります。それでですね、選手はアイシェードと呼ばれる目隠しを装着しまして、みんなこう見えない状態を作り出してプレーをするんですね。
お
ー。で、試合の流れなんですが、例えば A チーム、うん、B チームがありましたら、うん、A チームがボールを投げます、 B チーム止めます、うん、で止めたら B チームすぐにまたボール投げます、うん、A チーム止めてまたすぐ投げますっていう、ずっとこう繰り返していく感じになるんですね。かなりスピーディーな試合になってくるんですが、
なるほど、
このゴールボールの見どころというのがですね、
うん、
音を使った戦略とチームプレーになります。先ほど音が流れてきましたが、クワイエットプリーズって言われるために、
はい、
静寂の中で行われる競技なんですよね。なので選手の皆さんは、例えばディフェンスだったら相手選手の足音とか、
はい、
あとボールの音を聞いて、うん、あ、どこに来るぞっていうのをお互いに声を掛け合って、右だねとか左だねとか真ん中っていうのを掛け合ってしっかりと守るというのがゴールボールの、まあ、魅力の一つになってきます。
なるほど、
はい、
これディフェンスの側はじゃあ声を出しながらやると、オフェンスは声出しちゃいけない。
オフェンスは声は出さないんですけど、うん、その代わりといってはなんですが、一緒に何人かの選手でボールを投げるふりをして、誰が投げているかわからないようにする、
はあ、
音を使ったフェイントっていう戦略がありますね。
ほ
う、うん、
あと今バウンドしてる音が聞こえてきてたけど、
はいはい、
寝っ転がって止めんだよね。
ええ、
じゃあその上を飛び越すようなバウンドをさせることもあるの？
そうなんです。
ほ
ー。実はゴールボールってその投げるボールの吸収っていうのも実はあって、うんうんうん、床の上をものすごいスピードでこうすり抜けていくようなボールは、体と体の間をこうくぐり抜けて入っちゃうボールになるんですが、うん、逆に大きくバウンドさせるボールを投げると、
うん、
音は分かるんですよ。あ、
うんうん、
バウンドしてここにボール来てるなと、うん、でもその勢いで体に当たってゴール決められちゃうことがあるんですよね。
あー、
その反動で。
なるほどね。
なのでどんなボールをどこの位置に投げるかっていうのも、うん、かなり緻密なんですよね。
ほー、うん、それをオフェンス側だってブラインドしてる状態、あるいは全く見えないでやるわけだよね。
そうです。
ほー、難しいね。
お互いにこう読み合うんですよね。
おー、うん、駆け引きの部分なんだ。
はい、そんなゴールボールなんですが、女子日本代表はですね、ロンドンパラリンピックで金メダルに輝いたんですが、
はい、
リオで惜しくも5位、 になってしまいまして、去年ですねアジアパラリンピックでは金メダルということで、アジアでの王者はまあ奪還したという形なんですよね。そんな女子の日本代表浦田理恵選手に去年の成績について伺ってきました。お聞きください。
まだまだディフェンスっていったところでは、金メダルを取ったとは言ってもまだまだ厳しい課題はあるなっていうところで、そこをゼロで抑えるところにこだわってまた取り組んでいきたいなといった感じです。
まあでも今ですね、世界ランキング日本はですね女子が4位ということなので、ほうほう、まだまだこのメダルが狙える位置にはもちろんいますし、やっぱり強い強豪国ではあるので、これからこうどう強くなっていくのかっていうのはまた注目するポイントですよね。
なるほど、
はい。今朝モーニングライフアップはゴールボールを紹介しました。
3月5日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。金正恩氏を乗せた特別列車、北京に寄らず北朝鮮に到着。2回目の米朝首脳会談を終え、ベトナムを出発した北朝鮮の金正恩委員長は、注目された中国の習近平国家主席との会談は行わず帰国しました。直帰なんていう表現をしているところもありましたが、まあこれ成果を上げられずに終了し、北朝鮮内部で対応策について議論が必要だから帰国したんだと韓国の連合ニュースは指摘しているようです。
まあどういうふうに取り繕うかってことですよね。
取り繕うか、
まあそれと中国は今日からね、はい、全人代も始まるから、
そうですね、
まあ、なかなか忙しくてそんな接遇もしてられないでしょうし、はい、まあ、おそらくですね、そのベトナムに向かう行きの、ね、列車が通る、中国国内をずっと縦断した、
はい、
あの時は相当中国 の、 その、まあ、列車事情、こうダイヤの乱れとかね、
はい、
随分あったんじゃないかというふうに言ってる方もいらっしゃいますよね。
そうですね。
でね、まあ、この本論なんですけれども、はい、まあ、これはさすがに今もう巷でも言われているけれど、要するに金正恩委員長がトランプ大統領をちょっと甘く見すぎたんじゃないですかと、
はい、
でじゃあその見込み違いというのかな、その間違って足元見てしまった、この誤解っていうのは一体どこから来るのかといえば、
はい、
私はやっぱりね、その仲介者として役割を果たそうと張り切っていたムンジェイン大統領、この人の役割果たせなかったってことだと思いますよ。
韓国ムンジェインから言われたこととちげえじゃねえかよっていうふうに
と思いますね。もちろんその一度はね、キム・ジョンウン委員長自身も去年6月にトランプさんと会ってるし、
はい、
で今回の、まあ、会談の前にももちろんその北朝鮮側と、ホワイトハウスでいろんな詰めはしてるんだけれども、まあ、とは言ってもですよ、はい、間に入ってこう自分が頑張ると言っていた方がね、やっぱり全く間違ったミスリードしたと思いますね。それで、まあ、その韓国側のミスリードっていうのはですね、
はい、
例えばその事前にこの米朝首脳会談、今回の会談が行われる直前まで、韓国の例えばカン・ギョンファ外相だとか、
はい、
あるいはその我々に最近悪い意味で馴染みの深い、ムン・ヒさん、
あ、国会議長、
はい、国会議長とかね、まあはい、ああいうそのお歴々が、
はい、
自分たちなりのいろんなチャンネルでアメリカ側になんとか北朝鮮 の、 その制裁を解除してほしいという働きかけをすごいしてたと。
なるほど。
なんでそんなこと韓国がするんですかっていうことなわけですよ。
まあそうですね、国連で制裁してんだからね
って話で。そうなんです。ですからね、やっぱり そういう方向にリードしようとしてた。で自分たちの願望っていうのがやっぱりそれこそ韓国が前のめりだったんですよ、これ。
はい、
でね、日本のメディアもその事前にすごい間違ってやっぱりミスリードしてて、これはもうトランプさんは成果欲しさに前のめりに妥協するんだってずいぶん言ってたじゃないですか。
そうでした。
あれは残念ながら韓国側の願望を日本のメディアが伝えちゃってたってところだと思うんですね。実態としてはおそらく全然違っていたと思う。で、まあ、少なくともボルトンさんが現れた時点で、
はい、
まあ、それは違うだろうねっていう話だし、
最強国と言われていた、
で、はい、まあ、ボルトンさんはね、あのその前に、要するに米朝首脳会談の前に釜山に行く予定だったんですよね。
ほうほうほう。
釜山に行って韓国とそれから日本と3社で、はい、協議をする予定になっていた。これ取りやめたんですけど、一応その理由は、はい、ベネズエラ情勢が非常に厳しいからという表向きそういう理由だったけれども、
なるほど、
実際はそうではないという情報が聞こえてきました。というのはやっぱりこの2017年の、はい、まあ、このいろんな北朝鮮への制裁対応が始まった時、あるいはその前にムン・ジェイン大統領が5月に就任して以来、
はい、
何度も韓国を通じて重要な情報が暴露されちゃってるわけですよ。
あ、
これは北朝鮮だけじゃなくて国際社会に対してね、はい、言ってはならないことをいっぱい言っちゃってるわけですよ、
うんうんうんうん、
でこういうことが度重なっているから、
はい、
少なくともその、まあ、アメリカサイド、特にボルトンさんたちというのは、やっぱり韓国をその意味で信用できない。だからこの会談の直前に会ってしまうと、
はい、
全部北に漏れちゃうんじゃないかと、
手の内バレちゃうと、
いうことを思っていかなかったんだという、こういう情報があるんですよね。
なるほどね。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。中国全人代今日開幕、台米協議を強く意識か。中国で全国人民代表大会全人代が今日開幕します。アメリカとの貿易協議の影響で国内の景気が減速する中、中国共産党の習近平指導部がどのような経済対策を打ち出すかが焦点となります。またアメリカのウォールストリートジャーナルは3日、米中両政府が首脳会談を今月27日前後に開催する方向で調整していると伝えております。
そうですね、
はい。
まあ、あのこちらもなんというかな、こういろいろな差し迫っている状況もあると思いますけれどもね、
はい、
あのまあ、この全人代で今予想として言われているのは、その去年の成長率がまあ大体その 6.5% 前後と言われていた、
はい、
まあ、これもその30年ぶり近くすごい低い水準なんですよね。だけど今年はまあ 6% 台前半まで引き下げられるんじゃないかと。
はい、
もうね、私すごい懐かしいんだけど10年ぐらい前は、
はい、
ホハチって言われてたんですよね。
あ、ありましたね、ホハチって言葉。
8% を保たなければいけないと、胡錦涛時代ですけれども、
はい、
でそのなぜ 8% なのかというと、だいたい当時は 1% 経済成長を 1% するごとに100万人の雇用が生み出せると。ですから、まあ、年間800万人から1000万人ぐらいは 新たにね、やっぱり雇用を生み出さないといけないんだよと、
は
い、いうことが言われていたんですけれども、
はい、
もうそんなのは遥か昔の話だし、それからね、この 6. 点いくつというのも、まあ、作った数字じゃないっていう声がね、まあ、前から、
はい、
要するにこれはもう主要期時代から言われていたんですよね。あの外に亡命した、
はい、
まあ、あの中国の関係者がですね、まあ、中国の GDP っていうのは全部作ってんですよっていうことを言ってたんですけれども、
はい、
ただそれは外に逃れた人たちが言ってたことなんです、
うん。
ところが最近はですね、まあ、中国 その主要な教育機関、はい、の、まあ、教授職みたいなものにある人が、
はい、
あの実は中国はもうほぼマイナス成長に近いんだっていうようなことを、それぐらいその町場の経済が悪いっていうことを言ってしまってんですよね、はい。でこの人別にそのなんかこう処罰されたりもしていないから、
そうなん、そこが不思議なんですよね、うん。あの全要素生産性で計算するとなんか、はい、マイナスだとか 1% だとか、
そう、ずいぶん言われてきたでしょ、
ね、
言われてきたんですけど、ね、中の人からそういう声が出るというのは非常に、
はい、
まあ、むしろね、だからそういうことを少しずつ出していこうっていう、
ああ
悪いということも、
まあ、織り込まないとクラッシュしたら大変ってことですか、
うん、大変ということあると思いますね。
うん、
ですからそういうふうな状況にも局面に入ってきたっていうことを、まあ、私たち日本もねちょっと認識しないといけないということなんですけど、
は
い、それともう一つその今言われていてちょっと注目に値するのは、
はい、
外国資本の企業に今までは中国はその技術を強制的にね、はい、技術移転しろというようなことだったんだけれども、うんうんうん、それを禁止する法律を作ると、
はい、
要するにアメリカが今いろいろ中国に迫っていて特に知的財産権の問題やなんかで非常に強く迫っている、はい、だからそのアメリカに対していやこれだけ改善しますよっていうアピールでそういう法律を制定するというふうに、
はい、
でルールに基づいてまあ、アメリカや他の国際社会と同じようなルールで中国もビジネスをやっていきますよってことをアピールしたいんでしょうけれどもね、はい、
これ結構好意的に報道してる向き多いですね。
みんな好意的に報道してるんですけどやっぱりみんな甘いよね、
はい、甘い
だって今までだいたいそういうふうにメディアが、うん、いや中国はこれでいい方向に変わっていくって好意的に報道してそうなった試しはほとんどないでしょ。
確かにそうですね。
私はねまず一つはその中国っていうのは実は法制度はかなり立派なものがあるんですよ。環境基準にしてもね、
はい、
何にしても、それこそ人権にしても、だけどそれが守られた試しがないってことが一つ問題なことと、
はい、
もう一つはですね、まあ、かつてと今と状況がどういうふうに違ってきたかというと、
はい、
ここ最近要するに中国にある企業は外資であっても何であってもおしなべて、
うん、
そこに共産党員を構成員として入れなきゃいけないっていうふうに決めちゃったじゃないですか、
はい、なんか大きな企業とも共産党委員会を作んなきゃいけないみたいな、
作らなきゃいけないんですよ組織をね、
はい、
ということは共産党のつまりメンバーが経営の重要決定事項にタッチできるってことですよ。
確かにそういうことですね、うん、企業秘密にだって触れることができる、
はい、それからその経営の方針を決めていく、
はい、
つまりまあ取締役会的なものをこれに大きく影響を及ぼすことができるわけですから、
うん、
そうであるならばこの技術移転のことだけを禁止する法律を作るかどうかっていう問題じゃないでしょ
う。確かに、
まあ、言ってみればその外資企業というのもみんなね、
はい、
共産党に全部こうなんていうかな、
うん、
コントロールされかれないわけですよね経営のものをね。
いやそうしたら強要も何も自分たちから差し出してくるっていう話になる、
うん、そうです企業側からね、
はい、
だから今はもう局面が違うからこの法律作ったからってどうだっていう話なんですよ、だからこのことをその好意的に報じるというのが私には分からなくて、はい、今まで何度騙されてきてるんですかねっていう話なんですね。
確かにそうですね
そうなんか悪い言い方しますけどねやっぱり中国企業中国に進出して中国の企業と合弁で事業をやって、
はい、
大変な目にあった日本のね、まあ、中小企業もそれから大企業もあるわけですよ、
はい、
それなのになんでこうそこが生かされないのかなというね。
まあ、今政財界はどっちかというとバスに乗り遅れるな的にこう中国にどんどん進出しようというのがまた機運として盛り上がってきていると。
でもさすがにかつてほどの勢いはないですけれども、
うん、
でもまたちょっとありますよね。
まあだってね、うん、あれだけ中国ととっても仲良くしていた、うん、ある商社の、
うん
ね、
はい、そうですね、
伊藤忠さんという商社ですが、はいはい、そこの社員が拘束されちゃうとか ね、
そうですよ。ですからで特に伊藤忠はね元社長が
駐日大使までやりましたよ ね、
はい、だからその伊藤忠の人たちも、まあ、どうやらあれはすごい衝撃らしくて、
あ、そうですか、
自分のところは特別だと思っていたと、いうふうに言ってる人もいらっしゃるらしいですよ、
まあ、だって国交正常化の前からあそこはずっとつながってたわけですよ ね。
ただそれを言うならば、例えばパナソニックだってね、大昔から松下幸之助さんがやっぱり中国に対してもうビジネス抜きで付き合ってきたわけでしょ、うんうんうん、だけど2012年だったかな、あの尖閣の国有化の時に打ち壊しみたいな
ね、
暴動が起きた時には狙われましたよね、関係ないんですよそんなことは。
なるほど、
ね、まあ、それはむしろあれですね、戦前の歴史を顧みた方がいいと思いますね、何が起きるのかっていうことはですね。ただまあそのこの米中の問題に関しては、はい、私はある程度トランプさんもそのあんまり激しくやりすぎるとっていうところがあるので、はい、様子を見ながらちょっとこう猶予をまた設けたりね、
はい、
それから多少は譲歩したりとかってのはあるでしょうけれども、でも大きな譲歩っていうのはないですよ、うん、それでまあいくつかものをやっぱり中国側は買うでしょこれから、
そんな話が大豆だとか ね、
そうそう、いろいろ出てますね、大きなショッピングをするということで、まあ、アメリカのちょっと機嫌を取り結びながらっていうことになるんでしょうけど、
はい、
アメリカはその都度、まあ、少しはこういい顔をするんだけれども、
うん、
やっぱり取るものは全部取っていかなきゃっていうところだと思いますよね、
うん、 さあそしてもう一つのニュースですが、はい、安倍総理昨日の国会の参議院予算委員会での論戦その答弁です。児童福祉法の改正案に体罰の禁止制度化盛り込む考えを示すということが出てきております。まあ、これ千葉県野田市の、ね、小学校4年生の女の子が亡くなったあの事件だとか、はい、まあ、そういう痛ましい事件が起こるたびに議論が起こるところですが、うん、有本さんどうご覧になってますか。
まあ、これはむしろね子育て真っただ中の飯田さんにも伺いたいんですけどね。私はね確かにあの痛ましい事件というか痛ましい事件が起こるたびにみんな問題意識は盛り上がるんですよ。でそれは私も同じなんだけれども、私はね家庭の中のその教育、まあいわゆる家庭の中でのしつけとか教育のあり方に法律で縛りをかけるというのはある意味非常に危険性をはらんでると思いますね。
プライベートの空間に踏み込んでくる形
な、踏み込んでくるというのは、はい、私はあんまり賛成できない、
うん、
それよりもやっぱり児童相談所の権限、
はい、
それから拡充ですよね、それしかないと思うけど、
僕も調べてみたんですが児童福祉と一口に言っても、うん、結構いろんな、まあ、ある意味こう経験の方が集まっていて、はい、その中には、例えば1年間や2年間の座学の研修受けて、
う
ん、それで認定みたいな人とか、
う
ん、はい、あるいは、
ね、
一切専門教育は受けてないんだけれども、うん、児童相談所の現場で働いてきましたみたいな、はい、1、2年働いたって人が資格取れちゃったりとか、まちまちなんですよね、
うんうん、そうですね。
ここ統一資格にできないもんかっていうね。
いや私もそう思いますね。その統一資格にすることとね、
うん、
あと以前もお話したかもしれませんけれども、例えばオバマ大統領も、
はい、
シカゴで弁護士をやる最初のそのキャリアの始まりの時に、ソーシャルワーカーみたいなことをやってるんですよ。でそれはもう非常にその給料も安いんだけれどもね、はい、だからそういうことをやることが後々のいろんなキャリアの上で、
はい、
まあ、非常に認められるっていうことらしいんです。で私はねやっぱりその法律的な、知識を持った人、
はい、
そういう人を例えばまあインターンというよりはもっとちゃんとね一応対価は払う、報酬は払う形で、
はい、
もっととこういうところの現場につけるとかですね、でここにやっぱりもっと大きな権限を持たせるっていうことは大事だと思います。で体罰を禁止するというよりは、
はい、
例えばこの体罰っていうのは行き過ぎたものだと認められれば、これは今の刑法でも罰することはできるわけじゃないですか。でそれよりもむしろですね、そのネグレクトって言われるものあるでしょう。これに関して例えば諸外国がやってるようにね、小さい子放置しちゃいけないというような、こっちの方がむしろ重要かもしれないと思いますね。
論点は様々あるわけですもんね、
はい。
この時間有本香里さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。入れ替え出馬。大阪都構想の住民投票実施を目指す大阪府の松井一郎知事は昨日、吉村博文大阪市長とともに任期途中で辞職し、4月の統一地方選挙で知事と市長のダブル選挙を実施する意向を明らかにしました。また松井氏は自身が市長選に、吉村氏が知事選に出るという入れ替え出馬する意向も示しております。まあ、これクロス選挙なんていう言い方も昨日の紙面では載ってましたが、もともとは任期が11月や12月まであるもので、
そうですね、はい、
ただの出直し選だとこの任期のままになっちゃうから、う
ん、はい、
クロスすることによって、はい、4年の任期で、選挙ができると、
はい、
いうことだそうですが、
これね、教えてニュースキーワードなんですけど、これ非常に難しいですね。というのは、その、まあ、入れ替え出馬っていうのは今飯田さんがまさに説明してくださったことで、
はい、まあ、
それで終わりなんですよね。だけどじゃあなんでこういうことになってんですかねっていうと、
そこですよね、やっぱ ね、
やっぱりあの例の大阪都構想ですよね、
はい、
これをやっぱりこの、まあ、維新のグループとしては、うん、諦めないよという、あくまでも諦めないよということなんだと思うんですね、はい、
もう一回住民投票したいと。でそこに関して、統一地方選と一緒にやるとか、はい、あるいは参議院選挙が6月か7月にあるから、
そこで
一緒にやりたいという話、
まあ、そういう話 でもありましょうし、それからやっぱり公明党とね、
はい、
あのいろいろこう擦った問題があって、
そのね期日をめぐって、はい、設定するだしないだと、
そうですよね、
約束しただしないだ
と、しただしないだとねいうなんかやり取りを結構 SNS なんかでも激しく、あの松井知事もねおっしゃってましたけれども、
はい、
で私はねやっぱりどうしても私たち東京にいるもんですから、はい、この大阪都構想っていうのは何なのかっていうことがまあ一言みたいな感じであんまりわからないんですけれども、まあ簡単に言うとその自治体そのものの、まあ、再編ということですよね。
そういうことになりますよね、うん、市がなくなると、
市がなくなる、特にまあ大阪の場合は確かにその、まあ、これはね私は一概に、まあ、松井さんや吉村さんが言ってることが全て、そのまま賛同できるって意味で言ってるわけじゃないんですけれども、
はい、
まあ、大阪の場合は確かにその二重行政による無駄っていうのが、歴年すごく多かったってことは言えるんですよね。でそれをやっぱり解消していく一つの方法論として、
はい、
これはねこの考え方というのはもともと自民党も持ってたものなんですよ。
都構想そのものは、
うん、都構想っていうか、まあ、都構想の元になるようなものですね。だからみんながそれを考えていて、まあ、行政改革をやっていく、はい、そして無駄をなくしていく大阪のその行政をコストも含めて、コストだけじゃなくていろんな意味で合理化していくという中での一つの手法なわけですよね、
はい、
だけどもうこれはなんか維新の看板、一丁目一番地みたいになってしまっているわけですけれども、うん、やっぱりその、まあ、大阪がどういう形で形を変えながらその行政改革をやっていって行政コストの無駄を省いていったり、あるいはその行政そのものをもっとその、うん、なんていうのかな、レベルアップしていくっていうんでしょうかね、はい、そういう形に持っていけるかっていう流れとしては私は悪くないと思います、うん、だけど、うん、都構想のねやっぱりプランっていうのを今ちょっと今日時間がないから言わないですけれども細かく見ていくと、うん、あれって思うところはちょっと確かにあるんですよね。で東京と同じですってことをおっしゃってるけれども、
はい、
じゃあ東京と同じになったら二重行政って全て解消されるのかっていう疑問がすごくあって、なぜなら東京でも今ね、はい、東京都というのがあるけれども、うん、それ以外に23区ってあるじゃないですか。
特別区と呼ばれるものありますね。
この特別区が私たちのまあ基礎自治体としての業務をやっている、まあ
そうですね、
でもそれをね最近例えば、健康保険だとか、
はい、
あるいはその、年金だとか、こういうものは都の方に移管したりしてるんですよ。もちろんそれ時代にね伴ってやっぱりいろんなものがこうその特にあのいろんなデジタルでねあの管理ができるっていう形になっていることもあってどんどん業務の内容変わってきてるわけですけれども、
はい、
でよくまあ松井さんがおっしゃるようにこの議会も無駄なんだと、府議会があって市議会があってって、いやでも東京でも区議会ありますみたいな話だったりとか、あとやっぱり予算の付け方が違うんですよね。そういう点で本当にこれは都構想をやることで、その松井さんの説明から受ける皆さんが受けてるイメージの通りになるのかどうかっていうのは、逆に私はちょっと松井知事には直接どっかの場面では聞きたいなっていうふうに思ってますね。
まあ、細かく詰めていくと、うん、その辺がまだまだ議論しなきゃいけない部分
だと、はい、そう思います。でそこらが多分、うん、あんまり分かってないんじゃないのかな。
あ、
問題点も含めてね、
結構だから細かく見ないとそこっていうのは分かってこないわけですね。分
かりにくいでしょ、うん、だいたい行政機構のことをみんなあんまり知りませんから。で前回 の住民投票の時は、はい、もう本当になんていうかな、感情論での泥仕合みたいな感じだったというふうに思いますよ。
あの当時はもう橋本徹を信用するかしないかみたいになってた、
そう、好きか嫌いかみたいな話になってたけど、そういうことじゃないわけでしょう。だからここはやっぱり本来はすごく練った議論が必要なんですよね。でもここでまたちょっと清掃パターンに入っちゃってるのは良くないなと思います、
はい、今日のキーワード入れ替え出馬でした。時刻は7時44分です。お聞きの放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてここだけニューススクープアップなんですが、はい、このタイトルコールも先々週、うん、私お休みいただいた時にやっていただいて なんかそのね評判もすごいメールとかツイッター来てました、ね、かっこよかったと。
皆さんはやっぱり褒めて育ててくれようとしてくださってんですよ、
はい、褒めて、うん、もう一回やります。
うん、うん、やっぱりこれは飯田さんじゃないと
でも有本さんの家が目の前にいるのに、
いやとんでもない。
いやいや、でも有本さんのスクープアップかっこよかったです。おしゃれでしたよやっぱり。
あ、そっか、じゃあ FM 風スクープアップをやってみる。
いや飯田さんで、
飯田さんでね、
うん、では
FM っぽく、
はい、この時間最後のニュースをスクープアップ。そこはかとにおう AM 感。では築地市場再開発の方針について小池都知事と野党側質疑噛み合わず。
築地は守る、そして豊洲は生かすということ何ら変わっていない。
その都度ちゃんと説明責任を果たしてないんですよ。
長年培ってきた文化であると、ブランドであるということは何度も申し上げてるじゃないですか。言ったじゃないですか。言ってます、確認してください。
まあいわゆるすり替えなんですよ。
昨日行われました東京都議会の経済公安委員会での小池都知事と自民党の山崎一輝議員の質疑の模様をお聞きいただきました。まあ、この山崎さんはあの豊洲市場の、まあ、地元でもある、は
い
は
い、江東区の区議会議員ですね、
はい、まあ、方針は変わってない、方向性は変わってないんだと知事は言っていたわけですが、まあ、素人考えとして聞くと食のテーマパークって言ってたのに、はい、なんで見本市会場みたいな風になるわけですね。
いやだからね、これはあれですよ、言ったじゃないですかとかね、もう本当に学級会レベルのことは良してほしいんですね、はい、国会も都議会もね、
はい、
で小池さんははっきりこう言ってるんですよ。食のテーマテーマパーク機能を備えた市場にするって言ってんですよ、
うんうん、そうでしたね、
はい、2年前に、うん、それでその時にじゃあ豊洲はどうするんですかと言ったらば、物流の拠点にするって言ってるんですよ、
はい、
で私ね、まあ、ごめんなさいちょっと宣伝みたいになるけれど、一昨年の6月に、出した私の本の中で書いてるんですけど、
はい、
その時点でそんな変なことできるわけないでしょって言ってるわけなんです。要するに、基本的に東京都内にある市場の数というのは、
はい、
あの卸売市場法という法律に基づく東京都の中央卸売市場条例という条例に基づいて11箇所って決められてるんですよ、
はい、
だから知事のその時の気分でね、要するに11だけどもう1個作ろうかとか、うん、築地にも豊洲にもとかそんなことはできない。それから印象操作で築地から豊洲に移るってすごい遠くに行くみたいに全国の人に印象操作されてたけど、はい、実際は2キロ足らずなんですよね、
はい、
で私実際にあのオープンしてから新しい道路も、まあ、一応開通して、はい、そこ走ってみたんですけど、車がいなければ3分ですよ。
3分、
はい、
そうですよね。あのターレの大移動とかニュースになってましたよね、
はい、ターレで移動できるぐらいの距離なんですから。そういうね、そのところ近いところに市場2つも作れるはずがないじゃないですか、はい、そういうデタラメなことを2年前に言って、言ってみれば都民を騙して選挙を勝ったわけですよ、都民ファーストという小池さんの会派がね、はい、まあ、そこもだんだんその何人か抜けてきてますけれども、要するにね、言ったじゃないですか、確認してくださいよって、今の話は東京のその重要な食文化の拠点であると、築地がそういうブランドイメージがあるってことはそれは言ってますよ、
うん、
でもそれを言った言わないの話ではなくて、
はい、
あなたが言ってたプランと今出てきてるプランはあまりにも違いすぎませんかと、
うん、
なんでそこそんななっちゃったんですかってことをもっと都民の前で、うん、
はい、
あれだけ饒舌にいろんなこと語ってきたんだから説明してくださいよっていう話だし、少なくとも都議会議員は議会の場で公式に丁寧に説明を受けたというふうに思ってないわけでしょ。であるならばやっぱりそれに対して誠実に答えるべきですよ。あの二階幹事長にね、次の選挙の根回ししてる場合じゃないと思いますね。だってね、これね、
はい、
あのまずこの問題っていうのは今回非常になんでこんなに攻めてるかというと、要するに5000億以上の一般会計、我々の血税からのお金がこの築地から豊洲への移転の費用のために、うん、要するに付け替えられるわけですよ、市場会計に、
はい、
市場会計このままだと持たないから、でそれはどうしてかといえば、まあ、本来だったらば2年前に移転してるはずだった移転が遅れてしまった、
はい、
うん、さらには小池さんが築地を守ると言っちゃったもんだから、
はい、
それは築地のその移転反対派の人たちの票を取り込むために嘘をついたもんだから、 結局この要するに本来は築地市場の跡地を売却することによってお金を作って、うん、
はい、
税金は一銭も使わないという資金計画だったものが破綻してしまったわけですよ、で当然そのお金のね、例えば国からもいろんなお金をもらったり、あるいは企業の資金から、
はい、
要するにお金を調達して償還しなきゃいけない、返さなきゃいけない、
うんうんうん、
このお金が足らないから、足らなくなったからっていうことで、
はい、一般会計の方から
一般会計から5000億の金入れるんですよ。
まあいくら資金が潤沢な東京都の財政とはいえ、そうですよ、5000億ってのは大きな、
大きいですよね、
相当大きな額ですよ。で
それをそもそもは、
はい、
自分が議会で説明すらしないまま、通そうとしてた、
はい、
でこれは一応はまあ違法ではないという形にはなるけれど、やっぱりあまりにも誠意がなさすぎないかということや、あるいはそもそも論に戻れば、この2年も移転を延期した最初の小池さんの決定ですね、これも議会 の要するに決議は経てないですからね。そんな重大事項を知事が独断してしまったっていうことは間違いないですよ。私はずっとこれを糾弾し続けてるんだけれども、2年前からで今になって結構その小池さんに対する非難というのがメディアからも上がってきたけど、もう2年前から言ってるじゃんっていうふうに私は言いたいんですね。割合私とあの飯田さんはね、そこは結構厳しく見てたと思うんですけれども、
まあ、でこの話だってなんか、あの都の方で検討会みたいなもので、
はい、
こんなプランが上がってるぞっていうのがなんとなくぬるっと報道されて、
そうそう、
でもそこでも会見でも何も知事は言わなかったし、で議会が開かれて説明とかもなく、はい、ここまで来て、あれ確か去年の、ね、年末ぐらいからその話が出てきましたね。
だからそう、全くぬるっとなんですよ、いつもぬるっとなんですよ、そういう人ってクラスに一人ぐらいいたよね
しかしね、これをこの説明責任とかなんとかって声高に言ってた人がこのデタラクっていうのはちょっと
ひどすぎますよ ね。だからやっぱりこれはね、あのもっと問題にすべき事柄だし、それからさっきの大阪都構想じゃないですけどね、
はい、
東京の問題でしょっていうふうに皆さん思ってたかもしれないけど、全国的にワイドショーでこれを楽しんじゃったわけですよ、みんな。
そうでしたね。
で小池さんの会派に力を与えすぎてしまったことが今ここに至ってるんだけど、はい、結局この結果何が起きてるかというと、東京オリンピックの計画にも全部支障が来てしまってるわけですね、
いわゆる環状2号線というね、
環状2号線通らないから、まあ、おそらく交通はかなり混乱するでしょう、
はい、
それからその車両のデポに使うことに、一時的に使うことにしていた築地市場の跡地、ね、これも普通に計画通り工事をしてたら半分ぐらいしか間に合わないだろうと言ってるんですけど、
はい、
どうやら工事のやり方を変えて突貫工事でなんとか間に合わすと、もう現場がかわいそすぎませんか
いやそこしわ寄せは全部現場に行くっていうね、
だから小池さんの今のやり方はまさにご自分で言ってたブラックボックスであり、はい、私はブラックな都政だと思いますね、
7時53分です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。小池都知事については、ね、たくさんメールやツイッターをいただいてるんです、神奈川大和志武さん43歳会社員の方、うまくいってないことは明白、いいとこ取りなんて初めから無理だった、それにしても、都民ファーストが効いて呆れると、
はい、
それからあの自民党がこれ小池さん押すことになるんですか、次の知事選っていうのはね、結構いっぱい来てまして、
まあ、二階幹事長がねそういうことを言っちゃったんですけれどもね、
はい、
でもまああの二階幹事長に一生懸命その根回しにずっと動いてらっしゃることは事実です、
うんうん、一部あの紙面ではあの総理もこれを聞いて早いなっていうふうにこう思わず口走ったというような、
ね、早いなっていうのはちょっと言い方が違うと思うけどね、
うーん、
うん、まあ、自民党の東京都連は大激怒だという話ですよ、だけどここのとこね、その自民党はまあ全体として選挙を勝ってるんですけれども、
はい、
あの地方のね要するに、知事とか、
うんうん、はい、
まあ、首長とかも含めてですけれども割れること多いですよね。
そうですね、
うん、補選も割れたケースがありますよね、ここ数年内でね、
はい、
まあ、ですからその東京都っていうと普通の地方の、ね、選挙とは全然違いますけれども、うん、票の数も違うんで、
はい、
だけどちょっとこれは小池さんですんなりなんてわけには絶対にいかないと思うし、それからそれを認めてしまうんだったら、まあ、安倍政権も間違いなく失速するでしょうね。
うん、
それを早い段階でなんとなくいいやってそれこそぬるっといっちゃうんだったら、
ね、
あ、自民党先祖返りしたなというふうに有権者から見られると思いますよ。
うん、任期としてはまだね、
1年
2020年あと1年
ありますから、
はい、たくさんのメールツイッター今日もいただきました、どうもありがとうございました。